やいやマスター、今日も来ましたよってマスターがいない。はい、常連客のジダラクサイさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっとマスター不在なんですけど、私が確定の連絡をしてなかったんで、お店開けてなかった可能性がありまして、私が悪いんだと思います、おそらく。まあもしかしたら途中でいらっしゃるかもしれませんが、まあせっかくなんで、ジダラクサイさんと話したいトピックもね、いくつかありまして、随分ね、私が病気になっちゃって寝かしちゃった話がいくつかありましてね。うん。で、そのうちの一つがね、これなんですけど、去年ネットフリックスで、公開されたアニメで、タイムパトロールボンっていうのがあったんですよね。はい。
ある。
で、これがネットフリックスオリジナルで、藤子 F 不二雄先生生誕90周年記念作品ということで、独占配信されております。で、シーズン1が、2024年、去年の5月2日から、それからシーズン2が同じく2024年の7月17日からということで、放送されましたということで、ぜひこれについて今日はちょっとおしゃべりをしてみようじゃないかということなんですよね。うん。で、これはジダラクサイさんから私教えてもらって、こんなんやってますぜっていうことで、ああそうなんだと思って、まあずっと見てたんですよ。うん、
はい、
そうそうそう。だからジダラクサイさんがそもそもこれなんで注目してたのか、その辺からちょっと改めて聞いてみたかったんですけど。
はいはい、うん、いや、たまたまなんですけど、ネットフリックスは一応契約してる以上、うん、たまには見ないとなみたいな感じだったんですよね。
わかるわかる、そうだよね。
大まかに買うっていうほどのものじゃない
し、うんうんうん、
なんだろうな、その流しながら見るっていうんだったら、その過去に見た目とかを、なんか横で流して聞きながら何か作業するっていう風には適してるんですよね、ネットフリックス。
確かにね。うん、
はい。なんだけど、新しいものを見ようって思うと、やっぱそこに集中しちゃうもんで、その時間ってそこだけしかできないんですよ。はいはいはい、脳みそがそのマルチタスクに向いてないもんですから、見ながらやることがあってできないんですね。
はいはいはいはい。
やるみたいな。本当に。できる人本当にすごいなと思うんですけど、
うん、
アニメを見ながら何かするみたいな。
そうですよね。
全然できなくて、少なくとも結構真面目に 見たいタイプのアニメはそうなっちゃうもんですから、すげえ情報。はい、あと、まあ、ちょっと脱線するんですけど、リアクション取れる人はすごいなって思ってるんですよね。
リアクション取れる人、
リアクターって言われてるんですけど、要するにアニメの同時視聴っていう形で見ながらこう感想やらそのリアクションを取って、それを動画にして上げてる方たちっていらっしゃるんですよね。
なるほどね、はいはいはいはい、
はい、取れないんですよ私。ずっと黙って見てます、ずっと全部。
僕もでもどっちかというとそっちかもしれないなーっていう感じはするんですけど、うんうんうん、
ああとかっていうだけで、
うんうんうん、
あとの解説ではバーッと喋りますけど、
はいはいはいはい、
視聴中は視聴だけしかできないんで、
はいはいはいはい、
だから結構すごいことやってるんだよなって思いながら私は見てるんですよね。だから結構好きなんですよ。
なるほどね、うんうん、
はい。あとは、まあ、あれですよね。広報腕組勢としてはですね、こう主張して主張済みの、こう、ここのところをどう反応するのかなっていうのを見ながら、こうね、
うんうんうん、
するっていうのも非常に楽しみなもんですから。
はい、
で、そういったそのアニメとかを見てるときに、たまたまなんですけれども、うん、まあ、要するに、視聴があるよって話が出てて、
はい、
じゃあ何があるのかなって言ったら、はと。
うん、
TP ボンでできて、
はいはいはい、
TP ボン。TP ボン、タイムパトロールボン、まさかねって思ったら、あ、ほんまやと思って。
そうね。まあ、藤子アニメの、藤子作品の中で、まあ、やっぱりどちらかといえば、マイナーな方だと思うんですよ。
まあ、そうですね。ただ、アニメ化してないわけではないので。
過去1回アニメやってるんですよね。1回だけね、それこそ。
1回だけ。
うんうんうん。見た記憶もある、これは。
はい。
うん、
で、それを、まあ、その記憶があったもんで、ああ、またやるのかっていう風な記憶があったんですよね。ただまあ、そのアニメ化してない作品もやっぱあるじゃないですか、藤子不二雄さん先生の作品でも。
まあ、ありますけどね、確かに。
はい。
うんうんうん、
ね、ヒョンヒョロとか。
ああ、そうですね。渋いとこ行きますけど、うんうんうんうん。まあ、でも、まあ、タイムパトロールボンってそもそも、まあ、 掲載誌がちょっとマニアックっていうか、もともと月刊少年ワールドっていう、雑誌に載ってて、で、一回断絶するんですよ。ワールドが休刊になっちゃったんで。で、その後、月刊コミックトムっていう雑誌に、
そうなるほど、そういう経歴があったんですね。さすがにその頃、その週刊雑誌ってジャンプマガジンさんいらない時代なんで、
そうですね、そもそも、まあ、ワールドもトムも、牛尾出版社っていう、まあ、某宗教系の、まあ、出版社で、今もあるんですけど、そこが、こう、手掛けていたコミック誌で、正直、雑誌自体もマイナーなんですよ。そんなにこう、うん、置いてない。うんうんうん。
単行本で見てて、なんかその、
そう。
広告入ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
単行本買うと。で、コミックトムはね、見たことあるんですよ、広告を。
はいはいはいはい。
この週刊誌はどこで売ってるんだろうと思って。
そうなんです。うん、はい。雑誌はね、実はすごくマイナーで、だから連載でこのタイムパトロール本を読んでる人ってかなり少ないと思います。で、おそらく多くの方は想像するに、愛蔵版か、藤子不二雄ランドで多分読んでると思うのよ、本は。
なる
ほど。うん。で、藤子不二雄ランドは結構メジャーなコミックスで、まあ、藤子不二雄先生の、まあ、アニメを、こう、アニメじゃない、漫画を、幅広く取り上げてるレーベルみたいなのがあったんですよね、コミックで。これは多分、ジダラクサイさんもご存知だと思う。
はい。藤子ね。さすがに言っていますけれども。
うん。で、おそらく多くの漫画は、多くの方はタイムパトロールボンという漫画の存在を藤子不二雄ランドで知っているはずなんですね。うん。で、内容としては、まあ、ほぼタイトルの通りなんですけど、まあ、タイムパトロール隊に、まあ、ひょんなことから、加入する、まあ、主人公、波平ボン、まあ、タイムパトロールボンの、まさにボンですよね。で、
はい、
と、まあ、ヒロイン、これもちょっと藤子作品では珍しいんですけど、途中でヒロインが交代するんですよね。
はい、交代しますね。
うんうんうん。一部だと、ビーモストリームっていう、まあ、これもちょっと、ま、いろいろ異色なんですけど、この作品って、海外のね、子なんですよね。何人だったかな、ビーモストリームって。ちょっとすいません。
はだったと思う。
アメリカだったかな。うんうんうん。そう。第1部のヒロインはリームストリームっていうアメリカ人の女の子ですよね。でも見た目もそのまんま金髪だし、壁眼だしね。うんうんうん。はいはい、これすごく珍しいんですけど、はい。で2部からユミコちゃんっていうね幼馴染なのかな女の子にスイッチするんですよ。
まあいわゆる藤子ワールドの定番ヒロイン。
まあそうですね。造形はまさにその通りですよね。
でも一部とのこの関わり合いがあるせいで。
うんうんうん。そうそうそうそうそう。
今までのその藤子作品の、その、主人公ヒロインの関係とはちょっと関係値が違うんですよね。
違う。そうなのよね。うん、うん。
ベースに話したいなと思ってるところがあって。
はいはいはい。
タイムパトロール本って、他の藤子作品と比べて、波平ボン、の性格が、
うん、
なんかまっさらすぎませんって思ってて、
ああなるほどね、
うん、その異性に対する興味っていうのがね、
うん、
感じられないように書かれてるんですよ、アニメ版では少なくとも。
そうね。で、はい、わかるわかる。リームストリームって割と、なんだろう、藤子作品の中でもそれなりにこう性的なアイコン持ってるじゃないですか。こう、はい、ね、ミニスカートだし、で、金髪ロングっていうのも割と藤子作品では、レギュラー作品の中では出てこないタイプのヒロインだし、うん。すごく魅力的に描かれるんだけど、全然そういう意味でなびかないのよね。こう、途中だってキスシーンまであるんだよ。そう。キスシーンまであるのに、なんかあんまりそういう、こう、あれだよね。ボンはこう、なびかないんだよね。
なびかないんですよね。
うんうんうんうんうん。
なんだろう、センサーくっついてないのかなっていうぐらいに。
うんうんうん。あれなんですよ。僕がね、似てるなと思ったことが、似てるなと思うキャラがいて、ボンは。エスパーマミーの高畑和夫にちょっと似てるところがあるなと思ってるんですよ。 若干。
あのスーパーマン。
そうそうそうそう、あのクラスメートね、マミの。で、
でも高畑君は少なくともマミの家に行って肖像が並べてるところで顔真っ赤にしてますから。
ああまあそうね、異性としては意識してるか、マミのこと
認識してるんですよ。でそこに俺は壁があるって感じていて。
ああなるほどね。
何しろマミがあまりにも明けっぴろげだから。
まあむしろエスパー、まあそうなんだよね、マミの方がもう全然もう、まあ、ヌードモデルやったりしてるぐらいだしね。さっきのマミはそうだね、
アニメ版か漫画版かは分かんないんですけど、あの、もう高畑君のお嫁さんになるって決めてる感じがあるんですよ。
もうなんかね、それを信じて疑わないみたいなところはあるからね。
もうグイグイ来てるんで。
恥じらいがないからね。そうそうそうそう。じゃあちょっと違うか。
ちょっと違って。うん、で、それも、あの、一期の頃からっていうか、その前半の部分からなんですけども、後期のヒロインの幼馴染の子に対しても、あの周りは要するに憧れる、いわゆる、ジャイアンスネオのポジションにいる人たちは熱を上げてるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、なんだけども、波平ボンに関しては普通なんですよね、友達なんですよね。
うん、
って言っても友達なんですよ。
なんだろうな、ちょっとね、メタ的な話をすると、出自がちょっと宗教系の雑誌だからっていうのも一つ関係があるかもしれない。ちょっとこうメタ読みですけどね、もともとそういう、宗教系の雑誌に載ってた作品なので、あえてそういうところを控えめに描いている可能性があるのが一つです。
でもその割にはあのメインストーリー結構神様の話扱ってますけどね。
あ、マスター来た。あ、どうもどうも、すいません。勝手に始めております。はい。
いや、今日はないものとばっかり思ってました。
すいませんね。確認の連絡を怠ってまして。ちょっとね、タイムパトロールボンの話をしてますんで、ゆるりと、まず聞いて いただきながら、入っていただければと。
それ。
いや、置き手紙読もうと思ったんだけど、マスターが入ってこないから、先に話せる話をしちゃおうと思ってね。
はいはい。小話ちょっとね、用意してましたんで、そちらの方を今消費しておりました。
はい。で、ちょっとだ簡単にストーリーについて、もう早速、深いところに入りそうだったんで、一応紹介しますと、タイムパトロールボンっていうのは、SF に分類される、藤子不二雄先生の、F 先生の単独の執筆作になってまして、で、タイムボートというね、乗り物があるんですけど、これを使って、さまざまな時代をこう行き来をして、その歴史の狭間の中で、不幸にも命を落とした人々を救助するっていう、タイムパトロール隊のお話なんですよね。で、このタイムパトロールっていう存在は、実は、別に、藤子作品の中では珍しい存在ではなくて、例えばドラえもんであったりも普通にタイムパトロールって出てきますよね。
出てきますね。日本創生の時に、ボスのギガゾンビ
を、
捉えてくれるのはタイムパトロールですし、小林にそうになってるのび太を助けてくれるマンモス型のパトロールロボットもタイムパトロールですよね。
あったあった、ありました。割と劇場版だと、こうね、何回か出てきた記録がある、タイムパトロールの存在は。で、ただあくまでドラえもんの中では、決して彼らが主人公的な扱いになることはないんだけれども、かたやね、このタイムパトロールボンにおいては、そんなね、タイムパトロールのメンバーとして、波平ボンはね、ちょっとした事故で、こう、そのメンバーに加わることになるんですけど、真正面から扱っているという作品だと思うんですよね。
そうです。
で、まさかの去年、ネットフリックスアニメ化という。
アニメ化っていう話なんですけど、藤子先生フィルターがかかってるから大丈夫な気がするんですけど、あんまし結構エグいんですよね、やってることが。
それはやっぱり、この作品の特徴だと思うんですよ。少なくともドラえもんとかの、なんていうのかな、購読者層ではないんですね。普通に割と戦争とか扱うし、 割となんていうの、怪我とかそれこそ死とかね、そういうものを普通に描写するものなので、うん、結構だからあれですよね、普通にそれなりのゴア表現もあったりなんかして、ちょっとこう大人な匂いのする作品ではあると思うんですよ。
あのうまくごまかしちゃいますけど、
うん、
あの内容そのものは結構えげついんですよね。そもそも第1話で、あの波平ボンがタイムパトロールに所属する経緯なんですけれども、
はい、
あのタイムパトロールは基本的に見つかってはいけないと。
そうですね。
でそのための、いろんなその装備やらあのシステムやらがあったはずなんですけれども、残念ながらその時の、隊員であるリームが、うん、その発動を怠っていたために、波平ボンに認識されてしまう
存在をね、
はい、っていうところから、じゃあその、ミスった場合どうするかっていう話なんですよね、うんうん、そしたら波平ボンを消すっていう話なんですよ。
そう、
あのね、殺すじゃないんですね、消すなんですよ。
存在そのものを消すという、
っていうね、そう、どういうことかというと、父と母が出会ってなかったことにしようっていう、とんでもないことするんですよ。
あのまさにバック・トゥ・ザ・フューチャーで、あのマーティーが写真から消えかかるのが、それが完全に実行されるということですから。
そうそう、あの何の痛みもないから平気よって言ってるんですけど、当人にしてみればもうあの何のこっちゃないわけですよね。
だって考え方によってはさ、死ぬことより残酷じゃないですか。
そうですよ、だってね、存在がいなくなるんで、でなかったものとして歴史が正しい歴史になってしまうっていう、
誰も覚えていてくれないってやつでしょ。だから
そう、いなかったことになっちゃいますからね、
うんうんうん、
何ちゅう話。1話からね結構重たいんですよ。
そうなのよね。そうそう、でそれこそさ、同級生の友達がさ、ベランダから怒って死んだりとかね。
そうそうそう、1話いきなり死んでますからね。
そう、人死にがあるんでいきなり。だからドラえもんのノリで、あ藤子作品だと思って見ちゃうと、なかなかの作品なんですよね、ボンはね。
なかなかです。1話でちょっとね、選別というかあれをしなくちゃならなくて、やっぱこうね、重たい話がね結構続くんですよ。
いや、あの扱ってるテーマが割とそうなんですよね、ボンはね。
激重ですって。
ん？
あのそう、ものすごく重たいんで、話そのものは。
そうそう、あのまあざっと今ね、あのシリーズ見てますけど、例えばあのフランスの魔女狩りの話とかもあるし。
ああようやったなお前っていう。
そうそうそうそう、よく扱いましたねなんですよ。
今のご時世にそのテーマを扱って、うん、なおかつあのきっちりお話し合いのシーンがあるんですよ。
そうそうそうそうそう、
あの今匂わせますけどね、うん、お話し合いのシーンがありまして、あの野瀬さんに何言わせんだお前はっていう。
本当だよね。
はい。
いやだからあともそれこそね、あの太平洋戦争の沖縄の戦いとかも割とそのまんまね、むき出しのものを描いちゃってるし、
まああれはちょっと、まあ、甘いかなって思っちゃうんですけど、
逆にね、まあまあまあ最後はちょっとセンチメンタルな話になっていくからね、うん、
そうそうそう、あれはもうストーリーとしては、まあ、確かにそうなんだろうなと思うけど、あそこだけはちょっとねリアルじゃなくて、あの別にミリタリー面でクソリアルだったりするんですけどね、あの話。
うんうんうんうんうん、
細かいっていう話もあったんですけど、あとはあれですね、戦後の話とかも相当切ないですよね。終戦直後の話です。
はいはいはいはいはい、はい、そうね。
僕が帰ってくるのをずっと待っていた母親が、年老いた母親が、うん、実は歴史、聖書 の今までの歴史の中だと、川の増水によるあの洪水で流されて死んでしまうっていう話なんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、生きるために行くっていう話なんですけど、
うん、
母親はもうあの毎日毎日息子が来るのが待っていて、で毎日みんなにあの今日息子が帰ってくるのよって言ってるんですよ。
はいはいはい。
まあ、でもね。
そう。
で、でももう母親は分かってるんですね。
うん。
彼は彼女は正気を失ってるわけじゃなくて、それで自分を保ってるだけなんで。
はいはいはいはい。
もう息子は帰ってこないだろうっていうことを覚悟してるわけです。
うん。
から川かあのかあの大雨で川が増水してる、危ないぞばあさん逃げるぞって言った時に、いやいいんですよ息子が帰ってきますからって言ってる、
うんうんうん、あったね。
あれはもう要するにもう自分はここで死にましょうっていう、自分の家で死にますっていう、
うんうんうんうん、
いうね、覚悟の話なんですよ。あのね、重すぎて吐きそうでした私。
でタイムパトロールボンって、まあ、ルール、厳密なルールがあってね、直接こう触れてはいけないし、その歴史に結局歴史改変の話だから、 歴史その後の後世に人間の歴史に影響を与えるか与えないかっていうところで判断しないといけないんですよね。そこで干渉していい人間と干渉しちゃいけない人間が選別されて、で、まあ、ボンがそもそもタイムパトロールに加入するきっかけも消されかけたんだけど、なぜかこいつはその後の歴史に影響を与えるって判定をされるんだよね、ボンはね。
そう、
うん、まあそれは後々わかるんだけど、
そう、あのバタフライエフェクト的な話で、
そうそうそう、
あの実験に貢献する人間の助けになるという、うん、
そうそう
ポジションで、あの時点では消せなかったって。
そうなんですよね。
そうだ、あのタイムパトロールとして、まあ、見習いとして頑張っていきましょうみたいな話になるんですよね、
うんうんうん、
でなので、あの、第三者目線から見るとたまたまこうなってたまたまこうなりましたっていう風にしなくちゃいけないんですよね。
そうそうそうそう、
タイムパトロールの要請
だからね、当然存在は知られちゃいけないし、たまたまそのターゲットがそういう行動を取ることでそうなったんだっていう因果がちゃんとつながらないといけないから、うん、
はい、
でもさ、これ見てて思ったけど、だんだんルールグズグズになってくんだよね。最初すんごい厳しいのにさ、後半普通に触ったりしとるやんみたいなさ。
まあ、まあそうね、あったり話したりしてますからね。
そうなんだよ、
やっぱモロにしてますからね。
そうそう、
いや、あなた疑われるかもしれないから逃げましょうって話するんですけど、いや私には神がついていますからっていう風に言っちゃうんで、うーんっていうね。まあ、あ、まあでもそれは、まあ、話上しょうがないかなっていう気がしなくもないので、まあそこはね、あのタイムパトロール自体が咎めてないんで OK なんでしょう。
なるほどね。
もうどうしようもないです。そこはだから話を作る上でこの辺の話どこまで突き詰めるかって話になっちゃうんで。
まあそうなんだけどね。うん、
うん、
いや、まあ、で、なんていうのかな、だから、いわゆるネットフリ、いや、だから割とその、なんていうの、絵のタッチそのものは藤子作品のそれなんだけど、扱ってる話は、これちょっと地上波ギリがないぐらいの割と攻めた脚本も多いんですよ。うん。
まあ、アウトですね。全編は流せないですね。
全編は流せないよね。そう思う。
はい、
うんうんうんうん。そうそうそうそう。だから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ネットフリックスという、まあ、媒体が生まれて、まあ、映像化できたことは幸せかもしれないね。そもそも、まあ、タイムパトロールボンって割とそういう話なんで、原作も。だからね、なんて言うんですか、だから、まあ、ちょっと以前ね、ジダラキサイさんの話をしたんですけど、まあ、わかりやすく言えば、ドラえもんと、SF 短編集の中間ぐらいかなっていう感じかな。SF 短編集ほど、
SF 短編集は、絶対にアニメ放送で、テレビ放送できないんで。
えげつないんでね、あれ、ちょっとこう。
昭和の時代でもギリな内容だと思うので。
もうほんと SF の名のもとにこう、F 先生のむき出しのこう、どす黒いものをこう、見せつけられる作品が多いわけですけど。
ドラえもん執筆の裏で溜まってきたね、こう、黒不二子がですね。
はいはいはいはい。
ちょっと滲み出ちゃった作品なので、でも作品としては非常に面白いんで、ぜひ。読んでみてください。
そこがやっぱなんていうの、こう A 先生と F 先生の、まあ、面白いところって、 A 先生ってまあナチュラルに適度にこう子供向け作品にも毒流せるじゃないですか、割と、はいはい、ね、服部くんにしろ怪物くんにしろウルトラ B にしろプロゴルフサルにしろ、やっぱ A テイストが濃い作品って基本ナチュラルにそこに入れられるからいいんだけど、 F 先生って明らかに溜め込んでるもんね。明らかに何かね、マグマが溜まるのよ、おそらく。でそれが一気に放出されるんだよね、こうドーンとこう。それの発露が SF 短編集なんだけど、タイムパトロールボンが珍しいなと思うのは、まあ割と毒も見えるんだけど、そこもある程度加減してる感じが見えるっていうね、こう。
ギリギリ、キワキワのラインを一応。
そうそうそうそうそうそう。とは思うんですよ。そうなんだよね。
その書きたい話があって、うん、こういう展開にしてって言ったときに、そのなんだろう、ちょっとね、黒が引っ込む感じ。
そうね。
黒さを優先する感じですかね。
うん、
もちろん、アテル短編集も面白いんですけども、
はいはいはい、
ちゃんと面白い作品ではあるんですけれども、黒が前面に出てるんで。
うんうん、 あとやっぱりこう関与するこうまあエピソードの数々っていうのが基本そのやっぱ世界史のターニングポイントになった事件とか出来事に関与していくんですよね。うん、世界各地の。うんうんうんうん。だから例えばね、なんだ、トロイア戦争がテーマになったりとか、それからねアメリカの本当に。なんていうんですか、最初のアメリカ人というあのエピソードがあったり、あとはまあ、シュメールがあの舞台になったり、中国もあったかな、で日本でも、平家の落人のエピソードがあったりとか、割とそういうね世界史的なエピソードとこう絡むパターンが多くて、その辺のなんかこうなんていうんですかね、こう歴史的なあるいはこう文化的な背景はすごくバラエティに富んでいて、そこはすごく面白いんだけど、うん、なんていうんですかね、毎回まあこれも単話完結型だからそれで全然いいんですけど、あの基本的にこうシリーズものではあるんだけど、なんていうの、このね学校に普通に通う平凡な学生なんだけど、そっちの方の日常パートみたいなのがまあバッサリないという。
まあそうですね、オチになったりしますからね。
そうそうそう、
もしかその導入でこの実はこの子の子孫がみたいな話になったりとかするので、
うんうん、
子孫の先祖がやっていたことでっていう話で、
だその辺がちょっとやっぱ軸足がドラえもんみたいに基本そのなんて現代日本に軸足がないっていうのも大きな特徴かなと思うんですよね、うん、だからドラえもんだって広い意味では SF の作品だと思うんだけれども、あれはあくまで現代日本のそういうところに平凡であの小学生のたちの暮らしというのに軸足があるわけじゃないですか。
平凡かな、
平凡じゃないかもしれないがあのだけどそこに要はこう来訪者としてドラえもんや秘密道具とかそういうものがやってきて、まあ基本は秘密道具を介してそういうストーリーが動き出すけど、これって完全に分断されてるじゃないですか、歴史的にもこう地理的にもある意味、まあもちろん歴史を扱ってるからその後ね後々こういう影響がっていうエピソードはごまんと出てくるんだけれども、うん、だから軸足がやっぱりあのそこにないんだと思うんですよ。もう基本そのまあミッション指令を受けて行った場所、その何ていうの歴史の瞬間みたいなところに軸足があって、なんかある種のこう紀行物を見ているというか、うん、旅番組を見ているようなそういうちょっと小楽しみ方もできる作品だなと思って見てましたけどね、シーズン1、2通して。
そうですね、だから歴史とか世界史とかに触れ始めた頃に見るとかなり面白く見れる作品ではあるんですよね。そもそもターゲットがそのこの地方のこの時代みたいな形の、要するに常識、あの日本の現代日本の常識とのズレを楽しむ作品なんで。
そうですね、うんうんうん、いやだからね、そこだなんていうのかな、あのドラえもんでもうたまにそういう歴史的な事件とか出来事を扱うことってあるけど、やっぱりこう正面から扱えなかったりするじゃないですか。ちょっとこう、はい、真正面からは扱えないですよね。うんうん。だけど、タイムパトロールボンは、割とそこも、なんていうの？ちゃんと真正面からそういう出来事に、こう、を扱っている、描いているというところに、なんかこの作品の一つ大きな魅力があるように思うんですよ。うん、なんかこう断片的にはあるじゃないですか、ドラえもんでもなんかそういう歴史的な出来事と絡めた話みたいな、で架空の話にしてるけど明らかにあの出来事を下敷きにしてるよなみたいなのがあるけど、でも真正面から捉えることってほとんどドラえもんだとないんですよ。だけど
ないですね、
うん、だけどボンはもうまさにですからね。そう、
その事件の当事者をあの当事者でなおかつそのなんだろうな、名前がない人、うんうん、僕のその人たちを基本的に助けるようになってるので、
うんうんうん
うん、まあ、名前ありの人もいますけどね。
はいはいはいはい。
まあ、ただ要するにその歴史の中でそこで亡くなってる方っていうのを助けるお話ですって。
そう
ですね、そう。で、あの、タイムパトロールのルールには、まあ、これはさすがに、前編通して変わってないんですけれども、生きてることによって歴史が大きく変わってしまう人物っていうのは助けられない。
そうですね。もう、そこで要は、はい、死ななければならない人には基本関与できないんだよね、うん、
そうだからあの超頑張ってあの本能寺から信長助け出すってことは無理なんですよ、
ね、そうそうそうそう、できない、それはね。
ただ、うん、あの本能寺から安木は助け出せるかもしれません
そうそうそうそう、うんうん、
そのお話になっていて、もしくはその名前が残っているような武士、
うん、
でかつ その後の歴史には影響しないであろうっていう、いわゆる故障だった人たちを助けに行くみたいな話はできるかもしれません。その中で、崩れ役本能寺の中の信長をちらりと見るっていうような描写が入るかもしれないっていうのが、タイムパトロールボンドの楽しいところで。
そうですね。
歴史の一端に触れるとか、歴史的な事態に、ずっと触れることができる。
うんうんうん。
まあ、この作品の魅力じゃないかなとは思ってますし。
あと、やっぱり設定が、なんていうの、やっぱり中学生向けになってるだけあって、それだけに歯応えがあると思ってるんですよ。例えば、さっき言った、タイムパトロールとして守らなければいけないルールみたいなものが、まあ、法律的になってるんだよね。公示法っていうふうに呼んでるんですけど、はい、そう、後悔の公に時に法って書いて、そういう、まあ、法によって、要は規定されているんだっていう。まあ、ドラえもんだったらおそらくありえない、そういう設定だと思うんですけど、うんうん、そういうちゃんと工事法というルールがあって、それをまあ厳密に守らなければいけないみたいな、そういうちょっとこう設定も、まあ、なんていうのかな、味わえるというか、うんうんうん、
多分ね、ドラえもんはね、工事法を学んでるはずなんですよね。
そうそう、明らかに同じルールのことを喋ってるけど、工事法とは言わないんだよね、ドラえもんは。だけど、分かりやすく噛み砕いて、こういうことをすると、歴史に関与することになるからダメだよって言って、のび太くんを諌めることはあるんだけど、
はい、
そうそうそう。直接工事法とは言ってないの、ドラえもんはね。うんうん。
はい、
だけど、同じようなことを言ってんだよね。
同じようなこと言ってますけどね。ちょっと話ずれるんですけど、っていうことは、やっぱ、のび太の行動って精神なんですよね。
確かにね。
うん、そうそう、逆説的に考えると、だから、地下世界に龍神族がいる、龍神族を作ってもいい。
うんうんうんうん。
で、異世界に、異世界じゃないや、銀河の星に、自分が育てた生命体、植物の生命体を、
うん、
置いてもいいと。
そうなんだよね。
ステージになってるんですよね。
いや、だから、そういう意味で言うと、すごい、ね、あれですよね、ワンニャンのエピソードもそうだけどさ、
うん、
世界作っちゃってるからね、もう、
のび太はそのものがシンギュラリティポイント、
そうそうそう、まあ、その辺のなんていうか、こうね、荒唐無稽さっていうのも、やっぱドラえもんならではってところもあるし、
それはドラえもんだから許されてる話であって、
そうそうそうそう。
タイムパトロールボンでやると消されちゃいます。
そうなんです。タイムパトロールボンでやると、そう。ね、死すら許されないというね。
そうそう、資格を剥奪されて、タイムパトロールとしての資格を剥奪されて、波平ボンはいなくなったことによって歴史が修正されます。
そうなんだよね。いや。まあだからその辺のやっぱりこう脚本もそれなりに大人が楽しめるやっぱり仕組みに、なってるんだと思いますよ。そこはね。まああとね、なんだろうな、この作品見ててよかったなと思うのは、割と作画がなんか、つるんとしてないっていうか、まあこれはね、割となんていうかこう、まあ手書き風というか、ちょっとこうザラついたタッチの、デザインになってるんですよね。うん。その辺のちょっとこうね、なんていうのかな、あまりつるんとしないところも個人的には良かったなと思ってるんですよね。こう作画としてね。うんうん。ちょっとこうザラつきのあるようなというか、うんうんうん。割と仕上がりとしてマットな感じになってたんですけど、その辺もなんていうか、この作品をこう落ち着いて見ることができる、一つ要因になってるかなというふうに思いますね。うん。もちろん手書きじゃないんだけど、どこかこう手書き風の温かみも残してあるタッチになっていて、よかったなというのがありましたね。うん。あとはこのね、その、ヒロインがやっぱ交代するっていう、まあなかなか他の藤子作品では味わえない魅力もありますよね。リームストリームは魅力、人気なのはわかるんですけど、まあシーズン2のね、助手になった由美子もなかなかいい味出してるし、うんうん、
まあそうですね、あれこの子性格変わったかなっていうぐらいに
そうね、
はい、1期と2期で印象が変わると思うんですけれども、まあ、要するに外面を外してるってことなんだろうなっていうふうに私は感じてるんですよね。
はいはいはいはい。
中学生、好奇心旺盛な中学生っていうふうになってるんじゃないというふうな描かれ方をしてるのかなっては思いますけどね。
うん、なるほどね。
だから外面を大切にしてるというかですね。
うんうんうんうん。そうですね。
いわゆるお清楚さんじゃないですか、ひみこちゃんは。
はい、はいはい、そうですね。
2期だとおてんばじゃないですか。
そうなんだよね、ちょっと別人のようなんだよね、うん、だからなんていうの、その辺のこう、だからこれ原作知らない人だとびっくりしたと思うのよ、ヒロイン交代するから途中で、えでまさかの、まさかのユミコみたいなさ、こうそれはやっぱ驚きはあっただろうなと思うのよ。
あると思いますよ、だって結構ね、このまま要するにね、見習いと正単位の二人三脚で行くんだろうなって、あとブヨヨンがいて、
そうそうそうそうそう、そうですよね、
うん、
そうなんですよ、
まあ、そんなことはなくきっちりとですね、うん、あの時の流れはその作品の中にも反映されていて、
うんうんうん、
あのよしましてね、あの波平分ちゃんとした正規単位になりましたと、
そう、ね、
ということは、
うん、
いらないですよね、一人立ちしましょうっていう、
うん、そうなんですよ。ジラクサ屋さん的にはどうなんですか、まあ、リームとユミコって2人ヒロインがいるわけですけど、こう、はい、どっち派とかあるんですか。
あ、まあリームですね。
あのね、リームはね、原作アニメ化する前から、まあまあ、割と藤子、さっきも言ったけど藤子作品では珍しいタイプのヒロインで、あの、はい、人気あったのよ当時から。そうそうそうそう、うん、あのだって人によってはあれですからね、藤子三大ヒロインに入れちゃったりする人もいますからね、こう、そうなんですよ、だからすごくこういいんですよね、うん、
そうなんですよ。で、まあ、完璧じゃなく、あの完璧に見えて抜けてるみたいな。
そうそうそう、結構ね、最初はさ、ほら、なんていうの、お姉さんキャラで私が引っ張っていくなって感じになるんだけど、割とこう隙もあったりなんかしてね、うんうんうん、でね、割とうっかりミスでこう事件を起こしちゃったりとか、
起こしちゃったりとかするし、まあそもそもね、実は第1話で波平ボーンがタイムパトロール隊員になったのは、あのリームの失敗からですからね。
うんうんうん、そうそうそうそう、そもそもがね、そう、
うん、そもそも。
だからね、ボンがその後の歴史に影響を及ばさないキャラだったら、あのまま消されて終わってたんだよね。
そうなんですよ。
うんうんうん、そうでした、そうでした。
ああ、私、その、あれなんですよね、その後期のヒロインも、その後の時間の流れだと、犯罪者によって殺されてしまう未来があったので、
はいはいはいはい。
ゆみこちゃんは。
そうね、そう
なんです。うん、はい、実はこの今までの流れで言うと、この町で殺人事件が起こる、それを止めなくてはならない、
うん、
っていうふうになった時に、じゃあ誰が犠牲になるのかって言ったら、実はっていう話だったんですよね、っていう話があったりとか、まあ、だから結構ね、その伏線みたいなものは張られているんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、
そうですね、うん、
まあ、それね、結構面白いなと思っているところもあるし、
はい、
あとだろうな、多分ね、リームに感じているその魅力の部分っていうか、
うん、
これは私の勝手な妄想かつ気持ち悪いものなので拒否していただいても構わないんですけども、鉄人兵団のリルが人間になった時の姿に俺は見えちゃうんですよ。
ああ、ちょっとね、びっくりした、今言おうと思ったそれ。そう、そうそうそう、あのね、造形もどっか似てるし、なんだろうね、こう割と性格もちょっと共通項があるところがあるよね、そうそう、あれ系なのよ、そう、リルル系なんですよね、うんうんうん、しかもこう F 先生が上手だなと思うのは、あんまりこう、じゃあリルルの出自については詳しく描かないのよね、こう、
あ、
そう、詳しく描かないんですよ、だからそれもちょっとこう、なんていうのかな、ミステリアスなどこか、うん、魅力にもつながるし、ちゃんとさ、ちゃんと水着界もあるし、ちゃんとヒロインとしてね、一通りやってくれるのよ、これ。うんうんうん、そう。わかる、そこは。
だから人間になったリルルの、幸せになった姿みたいなものを俺自身が投影しちゃってるんで、
うん、
リーマン。
そうなのよね、だから割と珍しいタイプのヒロインなのよ、本当リームストリームは。
あ、そうなんですよ、うん、僕鉄人兵団も大好きですんで。大好きなんで、 もう本当に劇場版ドラえもんもお話ししたいんですけどね、残念ながらね、そこまで語れるほど知識がないもんですから、私。
いやいや、でもあの、リルルの機械の体が怪我をしてあらわになるシーンで、性癖を歪まされた少年のいかに多いことかというね、こう、あると思います。
だからね、
あれね、あの、静香ちゃんが手当てするシーンで、随分多くの人が、おそらく、あれと、あれですよね、魔界大冒険の美代子が鎖につながれるシーンは、だいぶ多くの少年がやられたんじゃないかと思うんですけど、うん、そこに匹敵するね、破壊力を秘めてる、リームストリームはね。
うん、リームストリームはいますね。しかもあの中学生設定のはずなのにやたらこなれてるなっていう感じ
です。そうなのよ。そう、うん、で、あのね、で、若干のツンデレ風味もちゃんと
あるし、
そう備えてる。
年上お姉さんとしてエスコートもしてくれるし、ドレスもするし、ドレスアップもするし、
そうなのよ。そう一通り用意してくれてんじゃんっていうさ。
でそれで、まあ、確かに釣らなくたら交代になるよねっていう。
そう、
うん、これからも続いていくんじゃないのっていう。だからそうじゃないんですよ、ちゃんとね、あの波平ボンは成長してしまうので。
そうなんですよ、うん、ね、
あの伸びた時空にいるわけじゃないんで、
そう、
あの伸びた時空の殻を破った瞬間から伸びたすごいことになるんでしょうけど、多分それまではあのどうしてもこうね、情けないっていうイメージが取り付いている、うん、あの伸びた君のままなんで、なかなか成長っていうものを ね感じさせてくれないんですけれども、
タイムパトロールボンの歪んだ楽しみ方として、いろんな時代、いろんな国が舞台になるから、あの割とリームにしろユミコにしろ、その時代に合った服着てくれるのよね、こう。
あ、そ
コスプレ要素あるのよ、コスプレ要素。
そう
、ね、
ちゃんとね、アメリカ開拓時代だとウエスタン着るし、
そうなのよ。そうなんです。そうね、あのクレタ島だったらやっぱそういうギリシア風の格好してくれるしさ、そう、
そうがね、多分
そう
着てくれるし、ちゃんと合わせた感じに、それもタイムパトロールの方が用意してくれるので。
そうなんだよね。そうだから、タイムパトロールとしての制服ももちろんあるんだけれども、まあシーズン2のユミコちゃんもそうなんだけど、ちゃんとその時代に違和感のない格好みたいなものを用意してくれるから、あのね、まあいろんな衣装が、こんなにヒロインの服が用意されてる作品もないだろうなっていう、そういうちょっとで着せ替え人形的な楽しみ方ができるという、ちょっと歪んだ楽しみ方ができるとも思いますね、うん、リームにしろ、あの、まあ、
タイムパトロールね、非常に優秀ですので、うん、そのあたりのところもね、ちゃんとね、時空郵便みたいなのでパッて届けてくれたりとか、
そう
あとはあのなんだっけ、無痛注射っていうか、あの、うん、空気圧だったでしょうけど、あれであの肌の色を変えたりとかできるんで。
そうなんだよね。そう、うん、ね、ちゃんとなんていうの、設定も割とこうちゃんとなんだよね。ちゃんとこうね、その当時のこう言葉も話せるように集中的に学習できる仕組みがあったりとか、ちゃんと裏付けでもって違和感なくやってくれるって、だからその辺も割と SF としてそれなりの緻密さがある、翻訳翻訳で全て解決みたいな感じにはなってないんですよ。
ないんですよね。まあ2ヶ月前だったらね、全学生が欲しがるであろう睡眠学習というね、あのドラえもんもびっくりの、
そうなんだよね。そう
圧縮学習か、あの圧縮学習によって、あのどんなあの六法全書だろうと1時間で覚えられてしまうみたいな。
そうなんだよね。
あの多言語であろうと関係ないと、それがあの古代語であろうと関係なくね、喋れてしまう、うんうん、ネイティブになってしまうっていうね、恐ろしい、あの便利機能がついてますんで、
はい、
タイムボードとか、ね、一家に一台欲しいような欲しくないような
そうね。いやー、だからね、なんだろうな、ネットフリックスっていう媒体は本当に最適だったと思います。その、なんだろうね、ビームに関する、いいバランスの色気があるキャラクターだし、そう。うん、で、ボンの成長みたいなものも、割とちゃんとやってくれる。だから、なんていうのかな、ドラえもんの世界って基本的にこう、まあ映画で成長しても、まあ戻るじゃないですか、当たり前だけど。
戻
るんだけど、これってあの、残念ながら原作は未完なんですけど、ちゃんと一応アニメとしては、一応のクライマックスは用意してくれていて、ちゃんとね、波平ボンが成長していくんだよね。
成長していきますね。
そう。
だから、ちゃんとね、ユミコちゃんに対しても先輩面もするし、
そう。
ちゃんと事件の解決に関して尽力もするし、 あのちゃんとあの仕事任せるんですよね、久美子ちゃんに。
そうそうそうそう、偉いんですよ。割とね、ボンが、まあ、最初の頃からしっかりとした考え持ってんだよね、ちゃんとね。うんうん。で、まあ、リームに最初は導かれるように、ミッションをやっぱこなしていくんだけど、その中でしっかり成長して、成長の後がその後の行動にちゃんと反映されるっていう、なんというか、シリーズしてちゃんとの主人公の成長が楽しめるというのも、まあ、いわゆる、定番の藤子作品にはない魅力だと思うんですよ。そこも。
はい。
うん、うん。
そうですね。
そう。で、まあ何ですか、シーズン1、2合わせて全24話ですか、それなりのボリュームで、はい、楽しむことができるから、うんうん、ちゃんとシリーズとしてのこう楽しみ方もできるし、だけど基本単話完結型で、どっから見ても基本的には話としては成立するみたいなね。うんうんうん
う
ん、
そうですね。2期の最後の話以外だったら、まあ。
そうですね。そうそう。
はい、
最後にちょっとある意味、もう大団円のね。
目が入って、
うん
うん、そこはさすがに最後にしてほしいんですけども、それ以外だったら気になるところをね、ちょいちょいつまみ食いしてみても。
そうそうそうそう。見える見える。全然できると思いますよ。うん。ただね、ただエピソードは重いのも多いです。重いのが多い。やっぱりね。うんうんうん。いやー。
読み解いちゃうとしんどいという、いわゆるアイデアロールに成功すると、あとちょっと産地がっていう感じのお話もございます。
そうそうそう、うん、そうなんだよね。だから、そのね、藤子キャラのこの造形で描く、その、なんていうのかな、うん、マイルド、一見マイルドに見えるんだけど、なかなかえげつない話だなっていうのも中にはあったりするんでね。うん、
はいはい。残酷な話も結構ありますからね。
そうなんですよ。だからね、まあ、やっぱ、だから、なんだろうな、大人が楽しめるというと、ちょっと言い過ぎかな、でも大人が楽しめる作品だな。
うん、ですよ、あれは本当に。
うん、そうだよね、うん、
はい、
そういうふうに私も評価します。大人がね、しっかり楽しめる。だから、なんだろう、いわゆる藤子キャラのああいうアニメに慣れ親しんで、それなりの年齢になってきた人間が、まあ、ある程度噛み締めながら楽しむことができるアニメ作品と言えるのではないでしょうか、というところですかね。はい。
まあ、Q だと、Q アニメ化の方だと、
うん、
エジプトの話単体であってっていう話ですよね、はい、確か。
4話ぐらい確かね、ピックアップしてんのよ、確か。旧アニメは。うん。そう。4エピソードぐらいが、なんか合体したような感じになってて、うん。そうそうそう。エジプトのエピソードは当然ありました。
はい。うんうん、なんかあれも結構子供心にショックで。
はいはいはいはい。そうだよ。
エジプトの墓を守るための仕掛けを作る、ね、親子の話なんです。
あれね。
はい。
あれさ、あれはね、まあまあ、新アニメでももちろんエピソードになってるんですけど、なかなかの話なのよね、あれもね、本当。
なかなかの話ですし、多分ね、ネットフリックス版ではその省略されていたんですけど、旧アニメ版だと、その墓の秘密を守る仕掛けっていうのを、アニメでやってくれるんですよ、ちょっと。
ああ、そうなんだ。
ポンって外した時に、石がどんどんずれていって、ここの入り口が絶対に閉じるから、はい、王の墓は守られるっていう。
はいはいはい。
プロの壁になるっていうね。っていう仕掛けがあって、うん、でこれを知る者は王とその作った作者のみっていう、
そうね、
うん、っていうことになって、じゃあ秘密を守るためにはどうすればいいかって、うん、作者を殺してしまえばいいっていう、
うん、そうそう、それをね、いやだからあの時のあのね、あの時代の地上波のアニメでよくやったなっていうのはあるよ、やっぱりそれは、うんうんうんうん、
うわあ、えげついことするよなっていうその心からたんですよね。
はいはいはいはい、そうですよ。うん、
で一応なんか建前があって、なんか、
うんうんうん、
運命を共にするとかっていうそのなんか建前なんかを用意しておいて、
はいはい、
ドーンって出して仕掛けを発動してみたいな形になってしまって、で閉じ込められた、まあ助けに行くんですけれども、まあそこでハプニングがございましてっていう、
うん
う
ん、
っていうのが、旧アニメ版で、そこで実はキスシーンがあるというね。
そうなのよ。そう、いや、結構だからやっぱり、うん、大人の主張に耐える演出もありますよ、うん、
はい、
それなりのロマンもあるしね、やっぱりこう、うんうん、お色気合わせもあるし、うん、
中学生とかが見てなんかその 世界史が好きになるきっかけになってくれるといいなっていう作品でもあるんですよね。
そうですね。基本なんていうの、現実に起こった世界史の出来事をほぼテーマにしているから、そういう意味ではすごく導入としていいかなと思うし、うん、なんか割とそういう設定みたいなものもちゃんと作ってるからね、今回のやつは。うんうんうん、いいと思いますね。はい。でやっぱあとはそのなんだろう、歴史に関与することの、まあ、怖さみたいなものも、まあ、ドラえもんでもたまにやってくれるけど、それ以上にドストレートに歴史に関与することの危うさみたいなことをやってくれるから、うんうんうん、その辺がね、こう楽しみたい人にはうってつけの作品なんじゃないのかなというふうに思いますね。はい。リームストリームをぜひ楽しんでいただきたいというね。そうそうそうね。まあ、助けるためとはいえ、キスシーンもあるし、そう、ちょっとその後意識する感じもあったりとかね。うん。
ま
あ、F 先生のキャラ屈指の、おそらく、藤子不二雄作品屈指の人気キャラだと僕は思ってるんですけど、リームストリームは、
うん、そうだと思いますね。
うんうんうん、
ああ
それを、ね、楽しんでもらいたい。
藤子作品の中で一番ヒロインしてないですか？
一番ヒロインしてるよね、してると思う。うん、うん、なんだろう、あのね、
ヒロインっていうポジションにいるだけじゃなくてヒロインをちゃんとやってくれてるんですよ。
そうなのよね。でしかもね、エスパーマミほどぶっ飛んでないしね、さくらマミほどぶっ飛んでないから、そこになんかちょっとリアリティも感じるしさ、こう。
そうですね、エスパーマミに関してはだってヒロイン高畑くんですから。
そうね、さくらマミはさ、もうなんかおてんばとかエキセントリックスがかってしまってさ、こうヌードシーンとかも大してこうね、薄まってしまうからね、キャラとしてさ。だけどリームストリームって基本そういうのないから、どこまで行っても頑張ってお姉さんをやろうとしているあの女の子なんで、そこはね、少し一つ燃えるポイントになるんではないかというふうに思いますね。はい。うん、そうそうそう、こういうだからね、なんだろう、うん、そうね、まあ、なんだろうね、本当、うん、近いというと、強いて近いというと、なんだろうな、後期のパーマン2号みたいな感じ。3号か、3号。3号か。
2号だとさる。
2号だとさるになってしまう。ブービーになってしまう。そう、だんだんちょっと、三尾くんを意識し始めた頃の、3号にちょっと近いテイストがある感じかな。
ドラえもんに出演した時の。
ん？
ドラえもんに出演した時の。
ああ、そうね。
ないかなと思うんですけど。
はい、昔ね、これ、ドビンさんと話をしたことがあるんですけど、そうなんです、そうなんです。いや、だからね、いや、いいと思います。うん。で、やっぱり、珍しくね、さっき金髪でしたけど、ブロンドですね。ブロンドで、ロングヘアはまず珍しいからね。
そうなんですよね。ロングヘア相当珍しいですからね。
レアだよね。そう。
レアですよね。
そうそう。
だってできるヒロイン。
いや、だから、リルルを連想するのはそこもあるかなと思うのよ。
そうそう、リルル、まあまあ、目の色が違うっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
そう、ロングってリルルとか、
そうそうなの
よ。近いんじゃないかな。
うんうんうん。そうで。だって、満月美代子だってショートヘアだもんね。うん。だから、
そう。
ロングヘアのヒロインキャラって本当に少なくて、藤子作品で。そう。そうなのよね。貴重な、ね、貴重なロングヘアキャラです。
パッて思い浮かぶのは、21円門に出てくるスポットで出てきたヒロインかな。確か。ロングだった曲がある。
いたね。
両手に花だったっていう話があったときに、確かその子がロングだった記憶があるんですけど、
そうそうそうそう、大体こうショーとかボブだからね、
はい、
いないんだよね。はいはいはい、いいですね。まあぜひね、ネットフリックスで去年公開されてますんで、ぜひちょっと気になった方はね、タイムパトロールボン見ていただきたいなと思います。すごいね、いい仕上がりになってます。はい、 ちょっとね、ネットフリックス独占配信なんでね、なかなかあれですけれども。そうそうそうそう。珍しいジャイアン的なキャラが出てこない藤子作品、ぜひ楽しんでいただければなと。
と思います。で、視聴された後にですね、ドラえもんの劇場版の方をですね、まあ、新劇場版の方なんですけれども、新劇場版シリーズの方を見返していただくと、はい、あれ、もしかしてこのキャラたちっていうのは見れると思います。
あるのよね。そうそうそうそう。はい、あります。そうなんです。そうなんですよ。だからね、まあ、ドラえもん作品っていうか、藤子作品がたまにやるクロスオーバー的なね、楽しみも実はあるよという。
あの、弱せというか、確定ではないので、
はっきりとはね、言ってませんけどもね。
男一人、女二人の組み合わせで、会長が女性、みたいなことになると思います。
これはもしかしてそのものみたいなね。はい。ということで、今日ですね、ジダラクサイさんと、ネットフリックスで、昨年、2024年に公開されました、アニメ、タイムパトロールボンについてお話をさせていただきました。ということで、マスターもいらっしゃるんですが、本日はジダラクサイさん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。